収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう命じておられます。働き手を送ってくださいと祈るようにとキリストは言われているのです。どうしてでしょうか。それは働き手が少ないからです。神様は福音の種をこの地にまいてくださり、豊かな収穫を約束してくださっています。でも収穫は多いが働き手が少ないのです。だから今日この礼拝に集った私たち一人一人に福音の収穫のために働き手を送ってくださいと祈るようにキリストは命じておられるのです。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。季節が変わってですね、なんか花粉の季節になってしまって、ちょっと私もですね、ちょっと大変な状況になってしまっているんですけど、皆さん本当にようこそ教会にいらっしゃいました。今日は新学校日、伝道献身者奨励日の礼拝です。私たちは伝道者の養成にあたる新学校の働きを覚えております。また進学教育にあたられる先生方、そして学びを続けている新学生のために祈ります。そして何よりも主イエスキリストご自身が私たちに命じておられるのです。それは収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさいと命じておられます。私たちは働き手を送ってくださいと祈りつつ、そして私たち自身もまた主から送り出されていくそれぞれの場所において、私たちもまた働き手となっていきたいと思うのです。私たちが働き手を送ってくださいと祈り、自分自身もまた働き手となっていくために、今日は3つの流れを確認していきたいと思います。それはイエス様ご自身が模範を示された流れ。まずは一つ目、見るということですね。次に二つ目、祈るということです。最後三つ目、送り出されるということです。主の憐れみの目で見る。そして収穫の主に祈る。そして主によって送り出されるというこの三つの流れを確認しながら、働き手を送ってくださいと祈り、また私たち自身も働き手となっていきたいと思います。キリストは2000年の昔にも働き手を送ってくださいと祈るように命じられました。それはイエス様がまず見ておられたからです。35節に描かれているのはイエス様が町も村も残らず回って教え、そして御国の福音を述べ伝え、あらゆる病や患いを癒された姿でした。イエス様の伝道というのは言葉と見業、行いが一つになっているんですね。教える、述べ伝える、そして癒す。このように言葉と技が一つになっているからこそ福 福音が広がっていくのです。そして36節を見ると、イエス様は群衆をご覧になって深く憐れまれたのです。なぜかというと、それは群衆が飼い主のいない羊のように弱り果て打ちひしがれていたから。ここで使われている言葉は、聖書のもともとの言葉のニュアンスでは生々しい響きがあります。弱り果てと訳されたこの言葉のニュアンスは、もともとの言葉のギリシャ語では皮を剥ぐとか、ズタズタにするとか、ひどく悩まず搾取する、そんなニュアンスがあります。かつてズタズタにされて、その結果今もその状態になっているということです。そして打ちひしがれてと訳された言葉のニュアンスは、投げ捨てるとか放り出す、打ち倒されて放置されたというニュアンスの言葉です。イエス様はその人たちを決して上から目線で分析したのではありません。イエス様は深く憐れまれたのです。この深く憐れまれたと訳された言葉のニュアンスは、内臓がギュッと痛むように心が動くというニュアンスです。本当の憐れみというのは、ただ単にかわいそうだなと感じて終わりではありません。そうではなくて、腹渡が痛んで突き動かされていく、それがイエス様が感じてくださった深い憐れみなのです。神様はズタズタにされ、投げ捨てられている人々を深く憐れんでくださり、内臓がギュッと痛むように心を動かしてくださるお方です。そんな姿が旧約聖書のエゼキエル書の34章に語られています。羊を顧みない牧者への嘆きが語られています。そしてまたイエス様も、誠の良い羊飼いとして私たちの世界に来てくださったのです。神様の御国においては、見捨てられたままの人は見落とされる命はないのです。そのようにしてイエス様のその視点、視界はいつも周辺まで見通しています。町も村も教会の中も教会の外も、イエス様は私たちを見つめて深い憐れみを持って私たちを見ておられるのです。ここで少し私たちのですね、身近なところ、半径5メートル以内の姿を思い浮かべてみたいと思うんです。私たちが生活している家族、職場、学校、隣近所、そこに飼い主のない羊のように見える方は誰でしょうか。もしかしたら私たちの身の回りに、身近なところに不自由をしておられるご高齢の方がいるかもしれない。また学校のことで悩んでいる子どもたち、家庭があるかもしれない。介護のことでもう限界に近づいている人がいるかもしれない。また 言葉の壁でいろいろな不便を感じている人がいるかもしれない。私たちの生活の身近な中にそういう方がいないか、飼い主のいない羊のようになっている方がいないか、少しお名前を思い浮かべてみてください。そのような私たちの身の周りのところに神様の憐れみの視点、その見方を私の目に与えてくださいと祈りたいと思うのです。私たちが神様から派遣されるために必要な3つの流れ、それは主の憐れみの目で見つめること、次に収穫の主に祈ること、そして主によって送り出されることです。まずはイエス様の眼差しで私たちの身の周りを見つめていく、そこから全てが始まっていくのです。次に2つ目、祈るということです。イエス様はこう言われました。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。これは収穫が足りないんじゃないんですね。多いんです。少ないんじゃなくて、もう溢れ出るほどの収穫があるんです。でも足りないのは働き手なんですね。そしてその働き手を送ってくださるという主語は誰か、それは私ではなく収穫の主なんです。伝道というのは私たち人間の側の企画から始まるものではありません。私たちの熱心さや私たちの心意気から伝道が始まるのではありません。まずは神様の主権の御業なんですね。収穫は多いのです。そして働き手が少ないから収穫の主に願いなさいと言われます。この願いなさいと訳されている言葉のニュアンスは、ただ単にお願い事をするということではなくて、切実に祈り求めるというニュアンスの言葉です。だから、私たちがまず自分の身の回りのと、神様によって派遣されている日常の中で、イエス様の眼差しで周りを見つめた後、私たちが最初になすべきことは何かというと、伝道のための企画会議でも資金集めでもなく、そうです、祈りなんですね。私ではなくて収穫の主を中心に据えること、そしてその主に祈り求めていくこと、そこから伝道が始まっていくんです。もしもそこからずれてしまう、どんなに人間の思いで立派な計画プログラムができたとしても空回りしてしまうんですね。マタイによる福音書の9章38節、収穫のために働き手を送ってくださいと収穫の主に切実に祈り求めていく、そこが出発点です。そこを忘れてはならないですね。私たちはいつもいつもここに立ち返っていかなければなりません。なんなら毎日でもですね、収穫のために働き手を送ってくださいと主に祈る、そんな時が必要です。 これを絶対忘れないための一つの提案があります。これはですね、マタイによる福音書の9章38節にちなんでいたんですけど、9時38分からアラームを鳴らしているんですね。毎日朝でも夜でも9時38分にアラームをセットして、シーンとなったら、あ、9章38節だと思って、あ、お祈りしようって、10秒でもいいからお祈りしてみるんですね。主よ、今日この地に働き手を送ってください。まず私を整えてください。これだけで構いません。9時38分にアラームが鳴ったら9章38節を思い起こして祈るんです。主よ、今日この地に働き手を送ってください。まず私を整えてください。短くて、でも毎日祈るんです。その祈りは、私たちが置かれているその場所において神様の御国の窓を開けていきます。主よ、今日この地に働き手を送ってください。まず私を整えてください。どこにいたとしてもその場所で祈るならば、その祈りの場所こそが伝道の拠点となっていくのです。このようにイエス様がなされた伝道の3つの流れを確認していますけれども、まず1つ目、主の憐れみの目で見つめる。2つ目は収穫の主に祈る。そして最後3つ目、主によって送り出されるということです。この9章の祈りの直後、10章に入るとイエス様は12人の弟子を呼び寄せて権威を与えて、そして弟子たちは送り出されていきます。ここでですね、ちょっと誤解しないように言っておきますけど、主によって送り出されていくその派遣というのは、誰か特別な人だけが送り出されるのではありません。家庭に、職場に、学校に、地域に、あなたが今いる場所こそが、あなたが最初に主から送り出されていく場所、派遣の場所となるのです。もちろん、進学校で学び、伝道献身の道に立つ者も起こされている。今日の礼拝はそのことを覚えて祈り、また捧げ、支えていく日です。でもそれと同時、伝道献身者が起こされて進学校で学び、また伝道の最前線へと送り出されていく、そのことと同時に同じように大切なこと、それはこの礼拝が終わった時に、あなたが送り出されていくその場所こそが主の収穫の畑なんですね。主が御言葉の種まきをしていてください。あなたはそこで主から送り出されていく働き手となっていく。この10章の派遣の中身を少し短く掴んでおきたいと思います。10章の5節ですね。異邦人の道ではなくて、サマリア人の町でもなくて、イスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさいと言われています。これは簡単に言うと、近いところから行きなさいということです。まずあなたの半径5メートルから、あなたの隣人から行きなさいということです。7節8節、天の国は近づいたと述べ伝え、癒し与えなさいと言われています。述べ伝え、癒すんですね。 これは言葉と行いを一つにするということです。私たちが語るように命じられている言葉と、そして行うように命じられているその技を一致させていく、その時に収穫はますます豊かになっていきます。私たちは日々の生活の中でどんな働き手になることができるのでしょうか。私たちが主から派遣されていくその場所で孤独を感じている方がいるとすると、お声掛けをしてみるとか、あるいは職場の同僚や友人に御言葉や、また感謝の言葉、そして祈りを分かち合うということもできます。私たちはそれぞれ小さな派遣かもしれませんけど、神様から使わされていくときに、神様の御国において大きな一歩が広げられていく。また進学校に進んで伝道者となる召しを受ける、これも大きな働き手となるということですね。でもたとえその働きに召されてなかったとしても、献身者を祈りで支え、また捧げることで支え、学びと働きの場を整えていく、それも大きな働き手となるということです。収穫の主に願いなさい。この祈りに私たちの命の時間と、そして祈りと、また捧げ物を合わせていきたいと思うのです。主の憐れみの眼差しを受け取って、収穫の主に切実に祈り願って、そして主によって送り出されていく、それが今日の御言葉の流れになります。私たちの主イエス・キリストは弱り果て投げ出された群衆をご覧になって深く憐れました。だから言われたんです。収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫のために働き手を送ってくださるように収穫の主に願いなさい。私たちもキリストの眼差しで見つめるとき、弱り果て投げ出された人たちを目にすることができるでしょう。そしてその眼差しを持って収穫の主に祈るとき、神様である主は私たち一人一人を神様の働きの場所へと送り出してくださるのです。今いる場所からで十分なんですね。そこそが、あなたが主から派遣されていく場所です。今、この場でですね、弱り果て投げ出された人々の顔をです、ね、心に思い浮かべてみてください。最初にですね、心の中で名前を挙げた3人のうちの1人でもいいです。その方のために日々1分でもいいから祈りの時を持っていただけたらと思うんですね。可能であれば一言励ましの言葉をかけてあげてください。そしてできればですね、毎日9時38分アラームを鳴らしてみてください。9時38分にアラームが鳴ると、マタイによる福音書の第9章38節の御言葉がある、 主よ、今日この地に働き手を送ってください。まず私を整えてください。そのように祈ることによって主から送り出されて神様の御国を広げていきたい。そして主が備えていてくださる収穫を、その多いあふれるほどの収穫を私たち一人一人が働き手となって収穫を喜んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日は進学校日、また献身を志す一人一人への祈り、また奨励の日であります。どうか主が私たち一人一人をそれぞれの場所へと派遣しておられる、そのことを思い起こして歩むことができますように。あなたの憐れみで私たちの目を洗ってください。飼い主のいない羊のように弱り果てた一人一人をあなたの眼差しで見させてください。そしてどうぞ収穫の主よ、働き手を送ってください。あなたが私を整え、あなたが派遣する今日の場所へとあなたの力で送り出してください。このお祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。